サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。6月ですね、洋平さん、こんにちは。
そうですね、どうも、こんにちは。
6月の終わりにはなんかで、ね、急に暑くなったり寒くなったり。
そうですね。
で、まあ、ぼちぼち台風来てますね。
そうですね。まあ、梅雨入りもしましたし、はい、ね、まあ、そういう意味では、はい、まあ、天気の悪い日も続くかもしれないですけれども、うん、まあ、でも一方で、はい、例えば、うん、その、農家さんなんかしてみれば、うん、やっぱりこの時期にしっかりと雨が降ってくれるっていうのがきちんと、ね、あの、今後、そういう意味では、農作物が育つためにすごく大事だったりとかしますし、はい、まあ、雨ってなんとなく少しちょっと気持ちが、なんかちょっと落ちる部分もあるなという思いもありながら、はい、まあでもやっぱり一方で、なんか雨が降った時の、なんかね、こう空気の綺麗さみたいなのが僕結構好きだったりとかしてですね。
うちの子も、ね、商売的には、そうやって先輩なんかで一生懸命農業やってる人なんかは、今日雨だからお前んとこ行くよ、なんつってね、
はい、
来てくれて、よかった、このまさに恵みの雨、なんて言ってました。
そうなんですね、まあいずれにしてもやっぱり、その四季のある日本っていうのは本当に素敵だなっていうのを、またこれまた感じるような、
そうですね。
まあそういう季節でもありますし、あの、また、あの、実は収録をしている、今日は6月の16日、はい、土曜日に収録をしてるんですけれども、はい、実は今結構各地でというか、
はい、
あの、ホタルの夕べとかね、
そうそうそう、
そう、ホタルの関係の、結構イベントなんかもやってたり
とか、ね、
そうですね、なんかしてですね、
はい、
まあそういう意味では、なんか季節も感じつつ、
感じますね、
はい、まあそういう意味では、なんか、また、この、地域での生活を楽しみたいな、なんていうことはすごく思いますけれどもね。はい、
さらに、地域プラス、つにばのワールドカップが始まりました、サッカーの。
もう世界でもすごいことになってますね。はい、なってます。
うちの息子は野球部のくせに夢中で見てます。
そうですよね。はい、まだ6月16日の時点では。
そうなんです。なんとも言えない。
そう、ワールドカップは、開幕をしたけれども、はい、ただ、我が日本の代表は、まだ一試合もしていない状況ということですから、はいはい、まあ、どういう形になるのかなっていうのがすごく楽しみですけれども、ね、そういう意味じゃ、はい、寝れない日々が続いちゃいますね。
ね、困っちゃうよ、ロシアじゃ。
いや、でも、やっぱりああいう形で、世界最高峰の戦いを見れるっていうのは、はい、まあ本当に素晴らしいことだと思いますし、すね、まあその中で、やっぱり自分たちの国の代表が、はい、まあどういうパフォーマンス、どういう結果を残してくれるのかなっていうのは、すごく楽しみだったりとかするじゃないですか。はい、まあですからそういう意味では、ぜひ、日本代表の皆さんにも頑張っていただきたいと思いますし、はい、多分、はい、この放送をしている頃には結果もしっかりと、
はい、ね、
はい、残してくれてるんじゃないかというふうに思いますから、まあそういう意味では期待したいと思いますけれども、でも最近、なんていうんですかな、日本の若い人たちが、世界でいろいろなところで活躍してて、本当にすごいですよね。
すごいですよね。
だって野球界だって大谷くんなんてすごいでしょ。そうそうそ
う。ちょっとね、怪我しちゃったけどね。
そうですね。
でもやってくれますよ。
ね。やっぱり二刀流が、どこまでこう成功するのかっていうので、まあかなり疑問の声も上がってたりとかしますけれども、まあ実際には打っても投げても、まあものすごい活躍で、ね、そういう意味では、やっぱりああいう形でなんか若い人たちが一生懸命頑張ってやってくれてるっていうのはすごくなんか明るい話題でもあるし、なんかすごくこう勇気をもらえるなっていうことを感じますよね。まあ特になんか僕自身がすごく感じるのは、なんとなくやっぱりその世界に対してのなんかなんだちょっと一歩引いた感じというか苦手意識というか、なんかそういうものがだんだんとなくなってきて、なんかそういう場でも、なんか本当に堂々と、平常心で活躍してる姿っていうのを見ると、やっぱり世の中もだいぶ変わってきたし、まあそういう意味では、いろんな意味で、日本人も日本の国も成長してるのかななんていうことをすごく感じたりとかしますよね。まあ、他にもですね、もう世界で活躍をしている選手、もういくらでもいるわけで、ね、私たちが住んでる小平でも、ね、それこそ女子体操の村上舞ちゃんが、ね、種目別ゆかで世界選手権の金メダル取ったりとか、 まあ本当にそういう意味では、うん、まあいろ、それぞれの地域で、で、いろんな若い人たちが、世界を相手に一生懸命活躍している姿っていうのを見ると本当に嬉しく思う次第ですけれども、うんはいねうん、ぜひ、若い人たちの力で、うん、まあスポーツだけではなくて、はい、日本の国の産業だったりとか、うんまあ、いろんなものを、こう、盛り上げてもらいたいなと思いますし、はい、まあ、そういう世界で戦う姿っていうのを見せてもらいたいなっていうのをすごく思いますね。
うんはい、早速なんですけど、はい、皆さん、先月もいろいろお話をしたんですけども、米朝会談が実現しましたね。
そうですね。
で、ほら、直前でね、やっぱりほら、トランプさん、やっぱり辞めるみたいなことをもう言ったりとかして、結構、どうなるのかなっていうニュースもたくさんあったんですけど、実現して、ね、その辺の話をぜひ聞かせてください。
そうですね。うん。本当にですね、はい。まあ、先月の放送の時は、はい。南北会談が行われて、はい、まあ、韓国、北朝鮮、それぞれのリーダーが、はい。まあ、実際に会談をして、っていうことを、ちょっとお話をさせていただいたと思います。はい。で、その時にも話をしたのは、うん、もう南北首脳会談っていうのはまあ大変重要な意味合いを持っているのはそれはもちろんで、
うん、
で、その中で、例えば、朝鮮半島、はい、朝鮮戦争を、うん、現在、休戦中ですから、うんはいはい、実際には戦争継続中というのが、うん、まあ、その両国間の関係でしたけれども、はい、まあ、この朝鮮戦争を、うん、終結させようとかね、
うん、
あと非核化なんていうこともですね、はい、まあ、いろいろと話が出たわけですけれども、うん、ただ、やはり、大切なことは、はい、米朝の、うん、この首脳会談で、はい、まあ、どんなことが話し合われて、うん、まあ、どんなことが決まるのか、
うん、
まあ、これがですね、はい、やっぱり一番最大の関心事項であり、うん、まあ、ここが本当の、うん、まあ、戦いというか、はい、になるでしょうね、というお話をさせていただいたと思います。うん、
はい、
で、当然ですね、うん、それぞれの国において、いろんな思惑がある中で、はい、なんていうのかな、うん、この準備作業が行われてきたので、はい、まあ、我々には伝わらないところでですね、うん、おそらく相当なやりとりがなされていて、はい、まあ、その結果として、一時、はい、この米朝首脳会談が、うん、まあ、なくなるような話が出てきたり、というようなことがですね、はい、まあ、あったんだと思います。
はい、
まあ、ただ結果として、6月12日に、シンガポールで、この、米朝首脳会談が行われたということは、これは極めて重大な事実だと思いますし、
間違いなく歴史的な、
そうですね。歴史的な一日でありですね、これからの、我々にとっては、とてもとても重要な、一日会談になったんじゃないのかな、ということをすごく思いますね。まあ、いろいろと私も、当日も、まあ、国会の合間でしたけれども、うん、空いてる時間に、この米朝首脳会談の様子が報道されるのを、はい、まあ、テレビにかじりついて見てたりとかしましたし、うん、で、まあ、その後も、まあ、報道であったりとか、うん、まあ、いろんな方々の意見だったりとか、はい、まあ、そういうのを聞く機会もあったりとかしますけれども、はい、まあ、正直なところ、まあ、賛否、いろんな両論で、また、この米朝首脳会談に対する様々な、まあ、評価っていうのが存在するっていうのが実際のところですよね。
まあ、始まったばっかりって感じですもんね。
そうですね。まあ、私の率直な感想としてはですね、この米朝首脳会談は私は大変重要だし、評価したいと思います。ただ、留保付きの評価というような感じで、まず大切なのは、やはりこの米朝というこの2カ国のリーダーが、はい、うん、まあ、リーダー同士がきちんと会ったっていう事実っていうのは、うん、まあ、これは極めて大きいと思います。うんうん、まあ、今まで、そういう意味においては、うん、まあ、両国のリーダーは愚か、まあ、国と国との関係においても、うん、なかなか、その話し合いの端緒をつかむことができなかったような状況の中で、
はい、
まあリーダー同士が、はい、まあこういう形で会談を持てた、うん、ということはですね、
うん、
まあ非常に重要な出来事だっていうことが一点です、
はい。
で、さっきも話をした通り、はい、ここに至るまでには本当にいろんな努力っていうものがあったと思いますけれども、はい、っていうか実際にありましたけれども、うん、まあそうした結果として、
はい、
まあもちろんですね、うん、それぞれいろんな思いがあって、はい、
うんうん、
その両国のリーダーが今回会ったわけですけれども、はい、うんうん、ただ少なくともやっぱり会ったというこの事実を作り上げることができたっていうことは、はい、まあすごく大きい事柄だっていうことを、まあ私自身はすごく思います。
はい、うんうん、
で、もう一つは、はい、やっぱり、そこで、いろいろな問題についての話し合いがなされて、うん、まあ、共同声明が出されたっていうことがすごく大切なことだと思います。はい、うんうん、で、例えばですね、この共同声明を読んでみて、まあ、特にやっぱり大事だと思うのは、はい、あの、参考目目のところに書いてある、はい、2018年4月27日のパンムンジョム宣言を再確認し、うん、北朝鮮は朝鮮半島の完全な非核化に向けて取り組むことを約束する、うん、ということを、はい、あの、具体的にアメリカとも約束をしたっていうことですよね。
うんうん、
で、これは非常に重要な事柄だと思っておりまして、はい、いろいろと今回の、はい、米朝首脳会談を、まあ、評価をする人からしてみれば、うんうん、はい、やはりアメリカに対してこうしたことを約束したということをさせたことによって、うん、要はアメリカからしてみれば北朝鮮をここまで引きずり出したという評価をする人もいますし、まあ、一方で、あの、あまり評価をしない人は、その具体的な道筋が示されていないではないかというようなことをおっしゃる方もいらっしゃると思います。まあ、おそらくですね、あの、これどちらも正しいんだろうなっていうのは思いますけれども、ただ少なくとも、まあ、こうしたことを約束できたっていう事実っていうことはすごく大きいと思います。まあ、当然その代わりといってはなんですけれども、あの、北朝鮮における体制保障なんかもですね、まあ、アメリカが逆に、まあ、約束をするというような状況でもありますから、はい、まあ、そこはもちろん、あの、お互いに、はい、あの、それぞれの交渉の末、いろいろと駆け引きをしながら出来上がった、あの、共同声明だと思いますけれども、はい、まあ、これがですね、書き込まれたっていうことは、私は、あの、すごく大切な事柄だと思いますし、その約束を破るということはですね、はい、それは相手の国に対しての、はい、あの、信頼を裏切るような行為にもなりますから、はいはい、うん、当然それっていうのは大変大きな影響というか、を及ぼす可能性が出てくるわけでもありますので、はい、まあ、そういう意味ではですね、こうした、あの、両国のリーダー同士が実際に会って交わした約束っていうものはですね、私はすごく大切なことなんではないかなということを思いますね。
去年の今頃じゃ考えられないぐらいのこの進捗状況ですもんね。
そうですね。で、まあ、この共同声明もそうなんですけれども、はい、あとその後、あの、トランプ大統領が、
はい、
実は記者会見をしてまして、はいはい、うん、まあ、かなり長い記者会見だったんですけれども、私も、全文読ませていただいたりなんかしてますが、はい、またここでもいろんなことが出てたりとかするので、はい、うん、まあ、そこも含めてですね、うん、あの、いろいろと見てみると、あの、今回の米朝会談っていうのがどういうものだったのかっていうのが、まあ、わかるのかなというような気がしますね。で、まあ、我々の国として、はい、あの、大変重要なことは、うん、やはり、日本の国っていうのは、うん、あの、核開発においても、はい、ミサイル開発においても、うん、拉致問題においても、うんうん、まあ、その脅威を受けた、うん、もしくは受ける、うんうん、まあ、当事国の一つだっていうことですよね。はい、うんうん、で、相当今回、あの、米朝首脳会談をやるには前にですね、はい、うん、北朝鮮側が、例えば拘束をしているアメリカ人を解放したりとか、はい、うん、はい、また、ミサイルの、はい、あれですね、試験、そう、エンジンの試験施設を、うんうん、破壊をしたりとか、いうことをやって、おそらくですね、うん、この米朝首脳会談を前に、はい、アメリカに対して、うんうん、我々は何かしら脅威を与えるつもりは一切ありませんというメッセージをかなり強く送っていたっていうことなんだろうと思います。で、一方で、それを受けたアメリカが、まあ、どういう対応をしてくるのかということが、まあ、我々にとってはすごく関心事項でもあり、まあ、だからこそ、まあ、いろいろと、まあ、総理をはじめとした外交努力で、まあ、日本の国の意思というもの、また我が国が感じている脅威というものを、まあ、アメリカに対して伝えるっていうことに、うん、まあ、努力を続けてきたということだと思いますけれども、はい、まあ、そういう中において、はい、まあ、朝鮮半島の非核化っていうことはもちろんでありますけれども、はい、例えば、この米朝会談の場においてですね、拉致問題が取り上げたということも、はい、うんうんうん、トランプ大統領が、はい、明確に記者会見の場で言ってますよね。
ね、
うん、で、これですね、これが共同声明に、 書かれなかったのはけしからんという声もあり、うんうん、まあ、私もその通りだと思っていて、もちろん、はい、できれば共同声明に、うん、まあ、ね、この問題を書いてほしいという思いは持ってはいるものの、うん、ただ一方で、はい、その米朝間の二国間のその声明の中に、うん、はい、本当に、まあ、拉致問題、はい、が入るのだろうかというようないろんな意見がある中で、少なくともこの米朝の首脳の間でこの拉致問題が提起をされたということは、すごく大事な意味合いを持っていると思うんですよね。まあ、簡単に言ってしまえば、日本の主張するその拉致問題というものに対する認識を、まあ、アメリカも共有をしているし、その問題意識も共有をしているということを、まあ、やはりこのリーダー同士の大変重要な会談の場でアメリカが明言をしたっていうことは、すごくこれは大きな事柄だと思いますし、まあ、当然ですね、北朝鮮側もですね、こうやって米朝首脳会談の場で話として出されて以上ですね、まあ、それに対しての対応っていうものをやっていくっていう話にですね、なっていって行くであろうしになっていってほしいし、まあおそらくそういう意味ではですね、これもですね、まあ私はすごく大切な点なのかなということをすごく思っています。まあいずれにしてもですね、大切なことは、今回の米朝首脳会談によって、一つは、スタートラインに立ったっていうことだと思います。その朝鮮半島の非核化、並びに拉致問題の解決もそうですけれども、同時にやはりこの朝鮮戦争の終結、まあ平和な状態になんとか持ってきましょうよっていうことの、まあスタートラインに立ったっていうこと、また同時にその非核化も含めたゴールをしっかりと共通のゴールをきちんと設定をすることができたっていうことが、まあ、今回の米朝首脳会談の、まあ、重要なことなんだろうと思います。で、それに向かって、二人が一緒になってやっていきましょうということを約束をし、その共通の目標に二人で立ちましょうということを、まあ、約束したわけでありますから、まあ、そういう意味ではですね、まあ、スタートと、まあ、ゴールはある程度明確になると。ただそのゴールにどのようにどのようなスケジュールでどのような形でお互いにきちんと歩みを進めて到達していくのかというところは、まあ、残念ながら
まだまだ
明確化しておりませんから、まあそういう意味ではですね、まあスタートラインとゴールは見えたけれども、今度はその途中のどういう計画で、どういう道を歩んでいくのか、まあ、登山に例えるのであれば、まあ、登山計画みたいなものを、まあ、お互いにしっかりと立てて、チェックをし合って、で、途中で、僕やめたなんていうことにならないように、まあ、お互いに、こう、なんていうのかな、それぞれが、お互いの国の状況というものをしっかりと確認をしながら、間違いなく確実にそのゴールに到達できるような、まあ、道筋をどうつけていくのかだと思います。まあ、トランプ大統領の記者会見によれば、もう速やかにそういう行動はされるはずだということを言ってますから、まあ、おそらく、首脳会談の場ではですね、声明文にも出ないけれども、おそらくそういうことも含めて話し合いがされたからこそ、あそこまでの、まあ、言葉というものが、トランプ大統領の記者会見に出てるんじゃないのかなということは思いますから、まあ、そういう意味ではですね、まあ、両国の関係者もそうですし、まあ、両国の首脳のですね、まあ、決断によって、まあ、こういう会談が行われたということは、すごく良かったなと思います。また同時に、まあ、トランプ大統領の、記者会見の中で、まあ、最初トランプ大統領が、まあ、今回の、米朝首脳会談に関しての、まあ、説明の中にですね、まあ、これまで、まあ、この米朝首脳会談をやるにあたって、まあ、いろいろと、まあ、なんていうのかな、協力してきた国ということで、まあ、まず最初に韓国が挙げられて、次に日本が挙げられて、そして最後に中国が挙げられてというような形で、まあ、具体的な国として、まあ、この3カ国が、まあ、実際に出てきているわけですけれども、まあ、そういう意味では、まあ、我々、日本のですね、思いが、まあ、 ある意味において、うん、まあ、アメリカにもしっかりと届いて、はい、そして今回の首脳会談というものにつながったんだろうというふうに思っていますし、はい、まあ、だからこそわざわざその3カ国はアメリカのトランプ大統領がわざあの国名を挙げて、ね、あのしっかりと話をしたんだと思います、はい、ただですね、大切なことはさっきも言いましたけれども、はい、スタートとゴールは米国になった、その途中をどういうふうに歩んでいくのか、はい、途中で脱落してしまって、そのゴールにたどり着かないようなことがないようにしなきゃいけないですし、我々としてはですね、しっかりとそれを、はい、ゴールに導くためのですね、努力っていうのをしていかないといけないと思います。はい、で、まあ当然ですね、非核化、そして核の脅威というものがなくならない限り、まあアメリカは制裁をやめることはないということは、はいはい、まあすでに明言をしているわけですけれども、はい、まあ我々としてですね、やっぱり大切なことは、その核にしても、ミサイルにしても、そして拉致にしても、実際の脅威を受ける、
はい、
そして実際に被害を受けていた、その当事国だっていうことを我々は決して忘れてはいけないんだと思います、で、これからですね、本格的なあの外交交渉っていうものが日本においても始まります、で、なんとかですね、その目標に向けて、着実にそれが進んでいくように、我々としてはしっかりと関心を持って、同時にですね、まあ冷静に慎重に、まあ対応していかなければいけないっていうことだと思います。我々としてですね、やっぱり大切なことは、まあ一つはそういう当事国当事者であるっていうことをしっかりと念頭に置きながら、まあこれからの外交の舵取りをどうしていくのかっていうことを、まあしっかりと見ていくということ。で、実はですね、この外交交渉において、まあ極めて重要なのは、やっぱり国民の世論だと思います。
そうですね。
やっぱり国民の皆さんが、どういう思いを持っているのかっていうのが、やっぱりその、我が国の外交交渉にも大きな影響を及ぼしていきますから、まあそういう意味でも、当然民主主義国家として当然ですけれども、やっぱり当事国の当事者として、そして当事国の主権者として、日本の国が、どういう方向に歩んでいくのがいいのか、そしてそのために何をしていくことが正しいのかどうか、やっぱりそういうことを当事者意識を持って、もっともっと国民の間に関心が高まっていくっていうことは、すごく
大事ですよ。
大切なことだと思います。
拉致問題なんて、そう、自分の家族がね、さらわれたっていうぐらいの気持ちで いたいですよ。やっぱり取り戻すぞっていう強い意志をね。
そうですね。
持ちたい。
ですから、まあそういう意味では、ぜひですね、まあ、そんな観点で、まあ、これからおそらく短期間の間に、いろんな交渉だったりとか、いろんな動きっていうものが出てくると思いますけれども、ぜひですね、その、我々としても、そして国民の皆さんにもより一層の関心を持って、そして、自分たちのことだっていう思いを持ってですね、ぜひ、見ていただけると、そして判断をしていただけると、本当にありがたいな、という思いを持っています。まあ、いずれにしてもですね、スタートに立ちました。
ね、
目標も見えました。だったら、あとはそれを着実に進んでいくことができるように、当事者として何ができるのか、まあ、このあたりをですね、慎重に冷静に、ぜひ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
いや、さ、大きなニュースがいっぱいあったんですけど、あまり報道されなかったけど、マハティールさんが、来てたんですよね。
そうですね。マハティールさんって皆さんご存知の方いらっしゃるかどうかですけれども、マレーシアの方で、首相なんですけれども、実は、22年間、1981年から2003年までですね、実は、マレーシアの首相として、ずっとですね、国を、こう、率いまして、で、実はですね、欧米諸国ではなくて、日本の経済成長を見習いましょうっていう、ルックイースト政策。まあ、これ結構有名なんですけれども、これをですね、導入をして、 で、またその22年間というですね、その首相在任によって、はい、実はマレーシアの国力を飛躍的に増大させたということで、うん、はい、実は世界的にも有名な、まあ、はい、伝説的な、政治家の一人だと思います。
ね、
92
歳。
ね、で、実はですね、今年、はい、マレーシアの総選挙が行われて、はい、で、実はマハティールさんが、なんていうの、野党側として、まあ、リーダーに挙げられて、はい、で、選挙をして、うん、そして、勝利をして、うん、改めてですね、
そう、
92歳にして、ね、まあ、首相になられて、ということで、うんうん、はい、で、実はマハティール首相が誕生をしてから、うん、新しくね、うん、また新たに誕生してから、うんうん、最初の訪問国が、はい、まあ、日本ということで、
またなかなか感慨深い感じ。
そうですね、うん。で、実はその日本にいらっしゃっていただいてですね、はい、うん、で、実は先般国会にもお越しになられて、はい、そして、国会議員が、はい、集まって、うん、で、マハティールさんの、うん、講演を、実はお聞きをする、うん。まあ、講演というかお話をいろいろとお聞きをするっていうような会がありまして、うん、で、実はその国会としてお呼びをするにあたって、はい、議院運営委員会っていう、はい、まあ、国会全体の取り仕切りをしている、うん、そういう委員会があるんですけれども、はい、まあ、私もそこで理事として仕事をしてますけれども、はい、まあ、そこが、正式にマハティールさんを招待をする形で、実はお話を聞かせていただいたというようなことです。はい、で、まあ、いくつかいろいろとポイントがあると思ってまして、はい、で、一つはですね、うん、やっぱり今、マレーシアっていう国が、うんうん、まあ、大変大きな、うん、課題を抱えているということ、一つは腐敗等々が進んで、はい、はい、社会システムがおかしくなってきているっていうこと、また同時にですね、はい、まあ、海外からの借金が、はい、大変多くなっていることによって、うんうん、マレーシアという国の財政が非常に、厳しい状態に陥っているというようなこと。まあ、そんなことを、まあ、問題意識ということで、大変強くおっしゃっていらっしゃいました。はい、と同時にですね、はい、マハティールさんがおっしゃってたことで、大変、私も、感銘を受けたのは、はい、まあ、これまでも22年間、うん、そのルックイースト政策で、はい、この日本の国の、ごめんなさい、マレーシアの国の、うんうんうん、政権を、はい、こうリードしてきたわけですけれども、うんうん、まあ、引き続いて、やっぱりその日本人の、はい、勤勉さだったりとか、うんうん、まあ、高い倫理観、うん、まあ、こういうものをですね、うん、しっかりと、うん、学んでいきたいっていう話をされてまして、うんうん、で、なぜならば、はい、そうしたですね、文化だったりとか、うん、そういう道徳倫理というものが国民の一人一人にあるのであれば、はい、うん、必ず経済的な成長というものも、はい、成し遂げることができるのだというようなことをおっしゃっていたのがですね、はい、まあ大変私自身まあ感動したというかですね、印象に残って、まあ、お話を聞かせていただきました。はい、一方で、うん、はい、実は日本の国を見てみると、うん、本当にそういう、その、良き道徳、良き倫理、みたいなものがですね、うんうんうん、どこまで、うんうん、残ってるのか、うん、まあ、そういうものが国民の中に浸透してるのかっていうこともですね、はい、いろいろと感じなくもない場面もあるような気もしなくもないんですけれども、ただ一方で、はい、やっぱりマハティールさんのお話を聞いていて、うん、やっぱり経済発展も社会が健全に発展していくのも、うん、やっぱり国民の皆さんが持っているそういう心の部分だったり、はい、文化の部分に影響するっていうのが大変強いなっていうこともすごい感じた次第です、はい、外国から学ぶことも大変多いんだなと思いました、
はい、うん、今月もありがとうございました。
はい、ね、マハティールさんにですね、はい、92歳長生きの秘訣を聞いたら、はい、美味しいものはあまり食べ過ぎないこと、うん、あと頑張って働くことだそうです、うん、
本当にもういろんなことが早く進んでいくような感じがします。でもね、どうか拉致被害者の皆さんが帰ってきて明るい笑顔が見たいです。また来月聞いてください。よろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東